奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずは日経の一面トップですね、はい、石油過去最大の協調放出ということで、はい、まあ、あの国際エネルギー機関 IEA というところがあって、そこと一緒になんか、備蓄を放出する45日分ね、はい、うん、これ日本って意外と石油の備蓄って、はい、あのオイルショックの時に痛い目を見たんでね、うん、
まあ、かなり備蓄してるんですね。
やってるやってる、はい、250日分あるん で、はい、で過去にもこういうことあったわけですよ、この放出っていうのは、
はい、
で、まあ、放出するために備蓄してるんだね、
う
ん、
まあ、でもそうですよね、
うん、はい、あの放出しないんだったら備蓄する必要がない、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、こういう時のためですよね、
こういう時のため、
ね、
はい、だから、はい、まあ、今回、放出するとしても直近で言うとね、やっぱりウクライナ戦争の時にありましたね、うん、はい、やっぱりロシアっていうのがエネルギー大国なわけでね、はい、あとリビアの、リビアとの情勢とか、 あれだ東日本大震災だ、
うん、
あ、東日本大震災の時あったよね、面白いところでは、
はい、
アメリカのハリケーンカトリーナの時にもやりましたね。
そうですか、う
ん、だからもちろん湾岸戦争とかもありましたよ。いずれにせよこれはよくあることなんです、
はい、
よくあることなんです。で世界はそういうことのために備蓄はしているんです、はい、石油はね。だけど石油だけじゃないですよね。石油で火力発電所回すとものすごい二酸化炭素が出るんで、液化天然ガスでやりますよね、はい、天然ガスは今あんまり中東に依存してないので、日本は 6% ぐらいだったかな。
あ、そうですか。じゃあ少ないですね。
ただ備蓄が少ないんですよね、はい、だから 6% でも備蓄が3週間しかないと、はい、やっぱりいずれ何か影響するかもしれない。これいつまでするか分かんないですからね。
そうですね。トランプさんはなんか楽観的なことを言ってる、まあ、言って楽観、分かってんのかなって感じですけどね。
パンドラの箱を開けてしまったかもしれないですね、
は
い、
ですよね
何回目かの、
うん、
もう毎回開けてんです。よく開けてんですよ、アメリカは。
開けね、
アメリカは中東特にイランに関しては、はい、何回も手出ししてんですけど、
はい、
そのたんびにね、なんか痛い思いはしているんです。成功したことはないですね。イランのパーレビー王朝が亡くなってから、それ以来、
う
ん、体制を変換できた試しがない。
そうです。うん、何をもってできると思っているのかがちょっとは本当分かんないですね。
全く分かんない、
はい、あたしもう宗教の違いもあるし、体制の違いもあるし、傀儡政権を立てようなんていうのはこの21世紀にやり方としては
イランぐらいでかい国は無理よ。
ですよね、
うん、キューバみたいなね、とこ僕はキューバ滋賀教育協会の会長だから、うん、キューバは、うん、の肩を持つ方だけども、
はい、
キューバみたいな小さなところはひょっとしたら簡単にアメリカがね吸収できるかもしれないんだけども、でもやっぱキューバはキューバで残してほしいな
ですね。いや、主権がありますからね。
そう、
まあ、
主権を無視しちゃダメだよ。
で、でもだから世界が本当にこのね、うん、ホルムズ海峡で、
そう、それでホルムズ海峡に機雷を、はい、
うん、
設置し始めたというんでね、
今は、はいはい、
これは厄介ですね。
うん、これが一番でもあれでしたもんね。機雷をやっぱり船本当に影響出ちゃいますもんね。
機雷を設置されると、はい、どの国の船も取れなくなる、
はい、ですよね。
影響を受けるのは多分日本ではなくて中国。
うん、
中国、イランの原油って実は一番たくさん買ってるの中国なんですよ、
ね、はい、
誰も買ってくれないから中国は叩きすごい安値で買ってるんです。
なるほどね。
だから中国は今日本よりも中国の方がピンチですね、
うん、
で嫌いはダメよ、
うん、
嫌いなんか置かれたら、うん、これは世界を敵に回すね。
ですね、
うん、
でもこれはかってことですかね。まだ
定かでは、いや、もう随分始めたんですよ。
なるほどね。
ただ全部じゃない、本当にまだ少ないんで、
はい、
でアメリカが徹底的に攻撃しても、はい、一度置いた嫌いは生き残るんで、
うん、
これ湾岸戦争の時もそうでしたけど、
はい、
世界各国で機雷除去をやるんです。 意外と日本って機雷除去得意なんですよ。
あ、でもそうですよね、うん、はい、
ただ今この段階で、
はい、
日本の自衛隊をイランのホルムズ海峡に派遣はしないですよね。
ですね、うん、ですね。
なのでまあしょうがない、まあ、これは時を待つしかないですね。
うん、
いずれにせよ、はい、経済的な問題はこれがどれだけ長引くかということですね、
はい、
まあ、石油の値段も上がったことだし、いろんなことの影響はあるでしょう、
はい、
あったとしてもそれはまあトランプがどこで諦めるか次第ですね。
でもこれはさすがに折り合うのはトランプさんの方だっていう感じがねしますけど、誰がどういうふうにトランプさんにね言うのかっていうか、
陸軍を派遣しないとこれは終わらないんですよね、
はい、
だけど陸軍は派遣できないですよね。国広いんですもん。
ですよね。これど派遣してどうするんだっていう、
イラクよりイランの方がよっぽどでかいんですよ、はいはい、
うん、
だから残された核物質を探すために地上部隊を派遣するとしても、それって
だって
どこにあるか分かんないんだもん。
だって地下に絶対地下にあるじゃないですか。地下
何百メートルです
か、国ね。
でどこにあるか分からないものを探すために地上部隊を派遣なんてさすがに
アメリカ国民が黙ってないことを信じたいですね。だって自国の、ね、兵士にね犠牲が出るのがもう明らかじゃないですか。かなり
犠牲が出る。
まあね、イランへの攻撃ね、賛成しているアメリカ国民少ないですからね、
うん、そりゃそうだろうね、
国内の声大きくなってほしいなと思いますね。
次 AI の話をします。
はい、
AI ですが、はい、おとといかな、はい、10日に日本成長戦略会議をやったんです、国は、
はい、
でそこでね成長分野って17分野定めているんですが、はい、その中に AI とかロボットとか半導体とかあって、
はい、
まあ、AI も特にフィジカル AI はいけそうだし、国産 AI をもうちょっと強めようと思ってるんですよ、
はい、
だってやっぱり日本のなんていうんです生活習慣、日本の文化を徹底的に叩き込んだ AI って欲しいと思いません？オープン AI にそれは無理ですわ、
はい、
やっぱりそれは日本人がやったものの方が絶対いいに決まってると思うんですよ。あと差別用語、日本の慣例としてこういう言葉を使っちゃいけないとか、そういうことってやっぱり日本人が入れた方がいいと思うんですよ、はい、っていうようなことで、
はい、
それを成長戦略の中に入れていて、で AI を動かすためには半導体が必要、
はい、
でもうと、ラピダスに膨大な金をつぎ込んで、日本の半導体会社ね、で台湾の TSMC を熊本に呼び込んだり、まあ膨大な投資をします、
はい、
10兆円、
はい、
で世界の、40年っていつだよ
そうですね、
15年後に40兆円、
はい、そうですね、はい、
なんだよこの程度は、26年前にはこの程度はとっくにやってたんだけどね、もう全くもうしょうがない。まあでもそんなもんだ、
スピード感がね、日本ってどうしてこうやっぱりスピード感がないのがなんでしょうね、なんでなんでしょうね、
大きな投資を、大きな投資を一気にやるっていう決断ができない、
はい、できないですよね。
それは30年間もデフレが続いたら、はい、誰もできなくなるのよそんなことは。だからベンチャーを育てるしかない、スタートアップを、
はい、
ところがスタートアップは小さいんで、
はい、
小さいから大きなことができない、
はい、
ただし
で
っかいスタートアップはラピダスだから、ラピダスには投資はできる、これは超大きな賭け、いまだかつて成功したことのない日の丸会社、
はい、もうその今の言い方がちょっと不安でしかないですけどね、今まで成功したことない
って、だってなんかある日の丸会社で成功したものって、
うん、ないですね、まあ、経産省がやってるね、こうなんか国が出したりして、ね、なんで、ね、うまくいかないんでしょう
ね、まあ
うん、でもまあちゃんと検証しないからじゃないですか、
今回ラピダスの経営者は僕は割と買っていて、はい、
あそうですか、
だからこれで技術陣さえ集まりゃ いけるそうな気はしている。
そうですか、まあ、でもここ失敗できないところですもんね、
う
ん、
そう
国の威信をかけてって言い方は嫌ですけど、そういう
ここは威信をかけるね、
ですよね、
うん、で 今ね、はい、幸い景気の回復過程、景気はまあ順調なんですよ、意外と、
はいはい、
だから GDP も意外と順調なんですが、
はい、
AI の投資が支えですよね。まあ、AI 株の株価もまあ高くなったり低くなったりしますが、 AI の投資の要するに日本って非常に細かい部品が強いんですよ、
うん、はい、今ずっと言ってますけどね、はい、
データセンターはたくさん作りますよ、はい、データセンターも やりますよ。だけどもデータセンターの中で使う基板だとか素子だとかそういうような部品に強いんですね、
はい、
こういうことはやっぱり、経済の支えになります。で AI で例えばどんなことやってるかというと、日本経済日経新聞によると、
はい、
温暖化対策を AI が指南するという AI、
うーん、なるほど、
海洋研究開発機構ジャムステックっていうところが開発してるやつがあって、
はい、
まあ、これもともとやってたんです、こういうことをね。で、何年後に何とかして想定される気温の予測を考慮して実現性の高い対応策を立ててっていうような難しいお題のプロンプトを出しても答えを出してくれるような、
うーん、
答えを出してくれるようなやつを開発中、
はいはい、を開発中なんですね。
28年にできますね。
うーん、
やっぱりこういうことをどんどんやるんでしょうね。
うーん、
うん、
はい、
AI はねこざるを得ないっていうかもうどうしようもない。でしかも国産の AI が欲しい、
うん、ということですね、うん、まあ、日本語で学んでる AI ってことですよね。そうそう、まあ
AI ってね、でかい AI は26年問題といって、
はい、
まあ、26年って今年なんだけど、
はい、
そろそろインターネットのデータを食い尽くすわけだから、これ以上食うデータがなくなるんですね。
なるほどね。
っていうことは食ってないデータを食わせるしかなくて、日本には食ってないデータがたくさんある。みんな日本人ってデータを抱え込むのが大好きなのね。
そうですね、まあ、オープンにしないですもんね。そう、
自分のものっ て、
ね、ですよね、
ま、この狭い国の中でそれぞれが囲い込みをしているわけですよ。でもそれじゃダメだぜっていうことで、データ連携だとか、
はい、
サプライチェーン連携だとか始めているわけです。
うーん、
まあ、そういう意味では、
はい、
これからの AI 戦略だとかデータ戦略というのが大事だと思います。
はい、
次いきます、
はい、
最後のテーマは、
はい、
これは牛角とかかっぱ寿司とか大戸屋やってるのがコロワイドって会社、
はい、はい、
これがフレッシュネスバーガーもコロワイドだね。
そうなんですね、
うん、コーヒー館とかカフェベローチェやっている、
はい、
シーユナイテッドを、440億円で買収します。
はい、
つまり牛角かっぱ寿司大戸屋、
はい、
フレッシュネスバーガーに、
はい、
コーヒー館とかカフェベローチェとかのが加わるということは、
はい、
あとあれだ、コロワイドには洋菓子店のクリオロとかがあるな、
うん、
っていうことは
お菓子もあるってことですね。
お菓子もあるね。
カフェ、お菓子で定食、うん、焼肉、
うん、一大食品、
うん、はい、
なんていうの、コングロマリット
ですね。すごい、そんなにグループ化してるんですね。
これはいろいろありそうだよね。
うーん、まあ、でも効率化が図れるってことですかね、
うん、
何かこう仕入れとか。
でもなんか牛角とコーヒー感が同じところになるっていうのもなんとなく楽しみですね。
なんかでもコーヒー感で焼肉は食べないです。
いない、いらない
ですね。いらないですね。いらない、そうですね、いらないですよね、コーヒーと焼肉で。はい、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。